贅沢な話なんだけど、日本を立つ前日は大抵ホテルのマッサージさんを呼んで肩こりなんかをほぐしてから翌日飛行機に乗ることにしている。何しろど田舎滞在中は慣れない土地で行政手続きや諸々の解約絡みの書類書きと電話による折衝に追われる生活をするもんだから肩こり指数120。ジジイだね俺。そんなわけで今回も頼んだわけよ、マッサージさん。夕方友人たちと飲み歩いて新宿のホテルに戻ったのが深夜近く。早速一番長い80分のロイヤルコースとやらを電話でお願いした。約束の時刻に60絡みのおばちゃんが来る。年取って貧乏臭くなった武田久美子って感じのおばちゃんで、若い頃は色っぽかったんだろうなぁなんて容易に想像できたり、本人も年の割に髪の毛の色や履いてるサンダルなんかにちょっと気を使ってるあたりなどはまんざら自分の容姿に自信がないわけでもなさそう。おばちゃんの容姿云々はまあこの際どうでもいい。肩こりをほぐしてもらうのに容姿は関係ないわけだし、じゃあよろしくってな感じでどんどん揉んでもらう。職業柄なんだろうけど、マッサージさんたちは大抵話好き。凝りの強い部分や筋肉のつき方なんかから俺らの仕事や得意なスポーツを当ててみたり、大きなスーツケースを目ざとく見つけて外国暮らしに気づいたり、まああんまり自分のことを詮索されるのが好きでない人にとっては不愉快なことなんだろうけど、隠し立てするような立派な社会的地位にいるわけでもない俺は特に不愉快でもないんで、時々眠っちゃったりしつつおばちゃんたちとの会話を楽しみながらマッサージしてもらっている。ところが今回のおばちゃんは今までの俺の常識が通用しないおばちゃんだった。もみもみ開始と同時に早速世間話に入る。仕事でこのホテルに泊まっているのかみたいな話が取っかかりになって、あっという間にこちらの事情がどんどん飲み込まれる。母親が認知症&下半身不随になって施設に入所したので、もろもろの行政手続きなどをしに来たと答えてしまったが、最後どこに住んでいるかとか、一人で来たのか既婚かとか、子供はいるかなどの質問が誘導され、合衆国移民局の担当官よりも俺のことをよく知っている他人がここに完成する。うつ伏せになって首、肩、頭あたりをほぐされながら、おばちゃんがする尋問に対する俺の答えの中で、うちには子供がいないという情報がおばちゃんの何らかの金銭に引っかかってしまったらしい。俺としては認知症や認知症の患者を持った家族、または老人施設なんかについての話で展開するかなと高をくくっていたんだが、いきなり肩透かしを食らった。自分らの時代は女は、ああこの人の子供が産みたいと思って一緒になるのが普通だったと、まあ世代による結婚観の違いみたいな話がおばちゃんによってどんどん勝手に独白される。なんか嫌な流れだなおいと思っても、後の祭り、おばちゃんは絶好調でこのネタを独走し始めてしまった。俺も起点を聞かせて他のネタにスイッチさせるよう誘導すればよかったのだが、いかんせんすでにもみもみがキモよモードに入っていたので、脳内はエンドルフィンでいっぱい状態、全てのことに抗う気力がなくなっていた。この事実はそのままこのおばちゃんのマッサージ技術が思考の域に達していることの証明でもある。おばちゃんはいろいろ寄り道をしながらこのネタをどんどん話す。俺はまるで何十コーラスもの複雑なソロを饒舌に取るコルトレーンとデュオをする若手ロドンピアニストのように、時折極めて控えめな伴奏、まあ、つまり相槌をすることしかできなかった。アンマトレーンはこんなソロを綴った。とにかく前述のような情熱を持って恋に落ちた相手と結ばれ、娘を一人設けた。その娘もすくすく育ち、適齢期になる頃には素敵な男性と恋愛し、きちっと嫁に行き、幸せな結婚生活を送り始めた。二人とも相思相愛で、結婚から何年経っても本当に仲がいい。それはいいですね。脳みそがエンドルフィンまみれになっているド下手ピアニスト、つまり俺にとってはこの辺りでこの程度のコンピングをするのが精一杯だった。この時アイコンタクトでヘッドに戻り、速やかに曲を終わらせるようアンマトレーン様に伝えるべきだったのかもしれないが、何しろうつ伏せ状態ではアイコンタクトなど無理。そのまま見つめ状態で、などと正気のない笑い声を出し、よだれなどを垂らしつつ、アンマトレーンの饒舌ソロに翻弄されるしか術がなかった。まあなんだかんだ言いつつも、自分の娘夫婦の自慢話だろうぐらいの軽い気持ちで俺はこのおばちゃんのヨタ話に付き合っていたわけだが、ここから先がやばかった。俺は子供を持っていないという部分にリンクしていく展開になっていた。娘夫婦は結婚から何年経っても仲がいいんだが、子供ができない。どっちの親も孫を心待ちにしているんだが、一向にその気配がない。娘たちが結婚して数年ほど経ったある時、しびれを切らせたおばちゃんは娘に直接聞いてみたところ、二人仲はいいんだが、結婚当初からいわゆるセックスレス、それじゃあ待てど暮らせどできるはずもない。なんか随分と濃密な個人情報をさっくり話すなぁと、まだこの段階では俺は余裕を持っていた。でおばちゃんはこのくだりに来て、再度私たちの時代は、ああこの人の子供が産みたいと、というフレーズをリフレインした。 要するに昔は子供を産むことが大前提で結婚したもんだったのに、今の人たちはどうなっておるのだと、まあ娘夫婦に対する違和感を表明しつつ、最近世間に増えつつある理由はどうあれ子供を持たない夫婦かっこ俺んちも含めかっこ閉じるに対するジェネレーションギャップ的憤りスピーチってのは塩梅かなと。ただこの、ああこの人の子供が産みたいというフレーズのこの人の部分に来ると、必ずおばちゃんはマッサージの手を一旦休め、俺の背中に左手を乗せるのがちょっと気色悪かった。どうもおばちゃんこのフレーズが自分で気に入っているのか、不必要なまでに何度も繰り返す。そして繰り返すたび、この人のの部分で俺の背中に左手が来る。揉まれている身としては、向こうが一方的に物語しているだけで、こちらから積極的に話す必要がないのは極めてありがたい状況。キモよ感に任せて時折寝ちゃうこともできるわけだし、だから時折チキン肌プチプチな部分はあるものの、結局打っちゃっておこうってなおざなりな対応になる。脳みそエンドルフィン漬けのなせる技でもある。おばちゃんは年寄りの話の典型的な展開、同じ話を繰り返すというのをしっかりと踏襲していて、この娘夫婦セックスレスタンを相当な回数リフレインしてくれ、その度に例のクリシェフレーズ、ああこの人の子供をも繰り返し、その都度おばちゃんの左手が俺の背中に来るという気色悪い展開が繰り返された。大体全く知らん夫婦がセックスレスであるという内容自体、正直聞きたくもない話でしかないのに、それを何度も繰り返される辛さったらない。俺もいい加減この辺でブチ切れておけばよかったんだろうが、何度も言うが脳みそエンドルフィン漬け状態ゆえ、とにかく何かに抗おうって気力自体が全く湧かなかった。まるで前儀のうまい男に翻弄されている女の人状態。まあ書かなくてもいい比喩ではある。とにかく、ああそりゃ困ったもんすね的な適当な相槌を打ちながら、俺はおばちゃんの思考のもみもみに身を委ねることにしていた。ほっときゃ必ず他のネタに移行するはずだという確信もあった。俺が甘かった。おばちゃん次のネタに移るには移ったんだが、前のネタを引きずっていた。今度はおばちゃんもここ10年セックスレスだという告白を始めやがった。おいおいやめてくれよ、ブルー入るよ、つうかおぞましいって言葉の意味をこの時俺は実体験を持って理解した気がした。困ったことに自虐ギャグのつもりなのか知らんが、もう10年もやっていないので旦那に、
お前あそこに蜘蛛の巣張ってんじゃないのか
などと言われたというネタに進み始め、この後一体どんな意図で話しているのか理解不能なネタへと急展開し始めた。長い間使っていない自分のその部分の機能が正常かどうかを確認したいと思っているという、一体誰に向かって言ってるんだか、本気で言ってるのかシャレなのか、とにかくその意図がつかみきれない、いやつかみたくもないことをのたまえ始めた。勘弁してくれってか、ここで一番怖いのはこの下りに来たということは、このおばちゃん実年齢がいくつなんだか知らないが、まだ閉経を迎えていないらしいというポイント。ここで思い出してもらいたいんだが、このおばちゃんの容姿、老いてはいるものの、おそらく本人としては現役なんではないかと推測できる点。同世代の友達の間でも相変わらず若くて綺麗ねという評判を得ているんだろう。容姿に自信を持ったまま中年老年と過ごした人たちの立ちの悪さをたくさん見てきている俺は、ものすごく嫌な予感で満たされてしまった。エンドルフィン漬け脳みそがものすごい勢いで覚醒し始めた。まるで前儀のうまい男に翻弄されてはいたものの、マーナー括弧ヒニングなし括弧閉じるで挿入を試みようとする気配を察知し、急激に冷め始めた女の人状態だ。まあ書かなくてもいい比喩ではある。つうか我々男が時と場所を選ばず展開している丸出しエロトークにさらされている女の人たちの気持ちが遅ればせながら、この時はっきりと手に取るように分かった。こういうエロトークって聞きたくもないのに聞かされてる方は、感覚的にはエロトーク発信者たちの生殖器が目の前でまろび出されたのと同じ生理的嫌悪感を感じるもんなんである。イマジネーションパワーの強い人なら、その嫌な匂いすら想像してしまうほど生々しく、エロフレーズが発せられるたび、汚れた軟体動物のようなそれがブルンブルンと音を立てながら、あたり一面にひどい匂いと汚らわしいしぶきを振りまき、暴れ回っているようなイメージが押し寄せ、大の男の俺ですら、ヒーと悲鳴を上げながら逃げ出したくなる衝動に駆られる。それぐらい嫌なもんなんである。望まないエロトーク。過去の自分を猛反省。3秒後には忘却。今さら己の過去の愚行を反省してみても何も始まらない状況の中、タイミングの悪いことにうつ伏せ状態でのもみもみが終わってしまったらしく、はいじゃあ仰向けになってくださいってことになった。その時の俺の格好といえば、無防備なほどに薄手のスウェットパンツに T シャツ1枚、スウェットパンツの下はブリーフ1枚だ。部屋着姿をマッサージのおばちゃんに見られることを気にするやつはいないというコモンセンスによってこのファッションを選択した。 この格好のまま仰向けになると股間部分に何がしかの盛り上がりが現れてしまう。それが呼び水になって変なよまい事を言い始めたこのおばちゃんの絶好の餌食になってしまったりしないだろうか、いや俺が心配しすぎなんだろうかと、あれやこれや思考がぐるぐるし始めつつ、俺は恐る恐る仰向けになった。もちろん下腹部のあたりにたくさんシワが寄る努力を、不自然な動きにならないよう細心の注意をしながらのターンオーバーだ。たくさんのシワを寄せることでちょっとでもコリモツがカモフラージュされるようにという給与の策だった。つうかコリをほぐしたそばから肩の凝る動きをしてどうする俺。こんなに努力はしているんだが、実はその効果が出ているのかどうか全くわからない状況だった。頭部はタオルで覆われていたからだ。衛生的な観点からなんだろうが、こうすることによって顔や頭部を揉む際、マッサージさんの指が直接我々の皮膚に触れないで済むようになっている。つまり初めからこのタオル巻き状態で何も見えないままでこの恐るべき状況が流れていたわけである。俺の恐怖、少しは分かってもらえるだろうか。さて、俺の恐怖と嫌悪感などに気づくはずもないおばちゃんはどんどん話を続けながらマッサージ作業を続行する。足の裏を揉みながらこんな話を始めた。ある時旦那さんが、
お前使わないと退化しちゃうから仕事が仕事なんだし、お客さんに頼んで試させてもらったらいいじゃないか
と言われた、と。どんな夫婦やねん。でまたよしゃいいのに、年寄りの同じ話繰り返し癖がこのネタにも適用される。俺は無理に大きな声で笑ってみせ、あくまでも他人事として捉えているのであるということを表現してみせつつ、さすがにそれはできないですよねと世間の良識を是とした反応をすることによって、単なる俺の取り越し苦労かもしれないおばちゃんの野望を牽制した。そうこうするうち足のマッサージになった。お客さんも子供がいないって言うけど、うちの娘のところみたいにセックスレスなんじゃないのと来た。否認しながらセックスするという思想がこの世代にはないのか。いや、そんな世代批評を展開している場合ではない。俺は顔面から血の気が引いていくのが分かった。もしかしてこのおばちゃんセックスレス溜まってる、私も試したい、あなたも出したい、二人の利益合致、めくるめく以下略という解釈で俺と交渉を始めようと画策してるんじゃねえだろうな。おいおい冗談じゃないってば、勘弁してくれなどと思っている時、俺の右足の親指に何かが当たる感じがした。おばちゃんの股間である。おばちゃんは俺の両足をまたぐような格好で和式便所しゃがみをしつつ、俺の足マッサージを始めたため、俺の足の指がおばちゃんの股間にアクシデンタリーにではあるんだろうが、いい塩梅に、いや全然良くないんだが、上下しながら当たってしまっている。幸いなことにおばちゃんはしゃべくり続けていたので、どうやらその感触を堪能しているわけではなさそうであった。もし押し黙ったままこの行為を続けられていたら、
怖すぎるよ怖すぎるよ怖すぎるよ怖すぎるよ。
その後も頼んでもいないのに股関節近辺かっこリンパ腺のあたりかっこ閉じるを無用にマッサージされ、おばちゃんの手が不必要に俺のティムーポに当たるという非常事態など起こりはしたものの、俺の体操が奪われるという最悪の事態は起きずに済んだ。結局このおばちゃんの言わんとしたところは、どうやら自分のセックスレスを悩んではいるものの、自分は旦那さん一筋であり、お客さんにお願いという悪魔のささやきと葛藤することも時にはあったりはするが、今のところそれはしてはいけないことであると自己抑制が効いているということらしかった。
もうちょっと上手に語ってくれよおばちゃん。
後半は最近は外人の客が増えたので英会話教室にも通っているんだが、実用的な表現がいまいちわからない。ついてはこれこれの表現を英語で何と言えばいいのか教えてくれないだろうかと、大変前向きで立派な申し入れをされ、俺は誤解した罪滅ぼしと思い精一杯丁寧に対応させていただいたところ、今度はそのお礼にとおばちゃんは料金の半端分をおまけしてくれたという実に微笑ましい大団円を迎えることができた。いっぱい疑ってごめんなさいおばちゃん。ではまたいつか。